どうも、私がアニマルジャパンです。今回は、とうとうやってきましたプレイステーション会ということで、ゲストをお呼びしております。まずはピッチカートミルクさん、どうぞ。
どうも、ピッチカートミルクです。よろしくお願いします。
続きまして、親バカゲームミュージアムのコロ館長です。どうぞ。
どうも、今日はゲームの話しっかりしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、プレステなんですが、まあ、前回やったのが、はい、ゲームボーイアドバンスで、はい、ちょっと遡りまして、うん、これまで任天堂のハードばっかり言ってたけど、ちょっとソニーもやっぱり、まあ、ほっとけないだろうということで、僕も結構遊びましたんで、
はい、
こっちから行きたいと思いますんで、で、
はい、
今回まず最初にハードの話をちょっとしていきたいと思いますんで、
ええ、
先にプレステの、ウィキからちょっと説明したいと思います。
はい、
はい。
プレイステーションはソニーコンピューターエンターテインメント、略 SCE が1994年12月3日に発売した家庭用ゲーム機っていうことなんですけど、う
ん、はい、
だから94年、まあ僕が、20歳ぐらいかな。
僕は高3です。覚えてます。
ああ。コロさん年齢的には?
多分ね、記憶としては、僕まだ中学生ぐらいじゃないかな。プレイステーションの時は。はい、中学生から高校生にかけての、時期を僕プレイステーションと共に過ごしてた記憶がしっかりと残ってるので、ちょっと一番まあ、まあ、なんていうんですかね、土世代なのかなっていう感じですかね。
でしょうね。多分、僕とかピッチさんがファミコンの時にやってた熱量がコロさんやと思うんですよ、多分。
そうですね。かなり、今日は温度差が出てくるかもしれない
ですね。そうですね。熱量がだいぶ違うんで、
ね、ちょっと離れかけた時期ですからね。
うん。おそらく、そう、世代的に、ちょうどその、少しずつこうゲームとの離れる、始めるぐらいっていうのが多分お二人の時期かなっていうところはあると思うんで。
そうですね。だから前に僕言いました、任天堂64を待って、64を買って、これじゃダメだっていうことで、プレイステを買ったんで、だからだいぶ後なんですよ、ここに参入したのが。だから、まあ大人になってたね、かなりの。その大人の遊び方になってしまうんで、
はい、
だその辺の温度差を楽しんでもらえたなと、今回は。
はい。そうですね。多分、まあ、僕、7つ上に兄がいるんですけども、
はい、
僕と自分の兄ちゃんの年齢差ぐらいのが、ちょうどこのお二人との僕との関係性ぐらいのところが、ハマるのかなっていう感じは、なんとなくしてるんですけれども。うん、
はいはいはい、はい
うん。
そうですね。今回のプレイステに関しては、うん、多分、聞いてる人も、それぞれ世代によって分かれるところで、
うんうん、そうですね。
うん。あ、だから、コロさん最初に買ったハードって何なんですか?
ですね。本当に、自分のがアルバイトをして買ったハードがまさにプレイステーションなんですよ。それまでは、だから、まあ、親に買ってもらったりとか、まあ、自分の兄が買ったやつとかっていうのを、まあ、やらせてもらった。で、ソフトは自分で買ったりっていうことはあったんですけれども。う
ん、じゃあ、自分の記憶で一番最初に触れたハードっていうのは何ですか、
はい、普通にゲーム機はファミコンが、最初。
ああ、ほんじゃ、かなり幼い頃から遊んでたってことですよね。
まあでも幼稚園ぐらいからっていう感じですかね。
いや、それはかなり。
幼稚園にその触れれる機会があるのがすごいですよ。
うん。じゃあ多分触れた順番は僕らと同じような感じなんですよね。
うん。まあ、幼稚園かまあ小学校低学年ぐらい。うん、ですけど、ただ、なんだろう、周りの友達の方が先にファミコン持ってて、うん、で、僕はちょっと遅れて、まあ、お兄ちゃんがゲットしたのをこう触らせてもらったみたいな感じの流れだったんで、まあ、決して、 自分の周りではその早かったっていう印象は全然ないんですけど。
ああ、なるほど。うん、じゃあ、今日はそんなプレイステーション、まずはハードの話をしていきたいと思いますんで、はい、お二方、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガブ。
123でゲームが変わる。
この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
94年12月3日に発売されてるんですけど、
はいはい、
スーパーファミコン、ニンテンドースーパーファミコンが発売されたのが90年11月21日なんで4年しか経ってないんですよね。
うん、そうですね。
で、その後ハードとしては、まあ今いろいろすっ飛ばしますけど、セガサターンが出たのが94年、同じ94年の11月22日。だからプレステよりも、1週間、2週間ぐらいの差ですよ。2週間ぐらいの差かな。
今思うとすごいですよね。
ぶつけてるでしょ、これ、確実に。
そうですね、おそらくは。この辺のこの、いつ発売するかみたいなのが、
うん、
結構こう、なんだろう、この二つの会社さんとか、うん、まあまあもちろん任天堂も含めてですけども、
うん、
多分、まあ、駆け引き的なところがあったんじゃないんかなっていうのは、まあ後々のこのいろいろね、後になって出てくる情報なんかを見ていくと、なんとなく察したりするんですけれども。
う
ん、
そうですね。まあ価格で言うと、うんセガサターンがさっきやったかな、多分 44,800円っていう数字を出したと思うんですよ。
うん、はい、
発売日とね。で、後出しで、ソニーが 39,800円っていう数字を出したと思うんですよ。
うん、
日付もかなりぶつけてきたっていう形で。うん、まあ、ここが次世代ハードの戦いの始まりみたいな形はありましたよね。
ここでの次世代機っていう言葉が出てきたのもここじゃなかった
です
か？
ここですね。
ですね。
結構、雑誌とかが煽り出したんですよね。
うん。
うん。この時点ではまだスーパーファミコン全盛期で。
そうです、そうです。
もう、ニンテンドー以外はその他みたいな形だったんですよね。
だって、注目してました？
話には聞いてたけど、買う気はさらさらなかったです。
同じく、僕もそうでした。
あ、そうなん
僕はね、うん、実は、プレイステーションと初期から、
はい。
めちゃくちゃ注目してた数少ないまあ、まだ当時そんなにね中学生か小学生かそんぐらいの時期ですけど、
うん、
なんかこのゲーム雑誌とか結構当時僕よく見る子供だったんで、
うん、
まあ自分なりに何かまあ察するところがあったのか、
うん、
プレイステーション周りにそんなに注目してない感じだったんですけど、僕はなんか妙にプレイステーションに期待してた印象があるんですよね。それ理由が何かっていうのはわかんないんですけど。
それはでもすごいと思うな。
いや、でも世代、それも世代じゃないですよ。前、アニさんちょっと話したんですけど、
うん、
僕らやっぱり、ドット世代っていうか、スーパーファミコン世代じゃないですか。
そのくくりがどうかわからんけど、まあそうやとして、うん、
そのまま進化すると思ってたところ、この CD 媒体になって、そのポリゴン的なものが出てきたじゃないですか。
うん、
で、それでポリゴンで表したゲームっていうのは全然魅力的に感じずに綺麗と思わなかったんですよ。
でもね、
ええ、
ゲーセンではもうバーチャ出てた頃じゃないですか。
でも僕、バーチャは全然、はまってなかったんですよ。
あ、でも、俺、ゲーセンでばあちゃんの画面を見てすげえなと思いましたよ。
ああ、僕はその時、その、画廊とかそっち世代だったんで、うん、何この四角いのみたいな形。
それでも、あなた、スーパーファミコンで、めちゃめちゃ荒い疑似 3D のレースゲームやってましたよ、なんか。
あ、やってましたね。
なんかキャッキャ言うてやってたんでしょ、どうせ。
やってましたよ。やってましたけども、
うん、
まあでも、その、ああいう四角の形になる、なっていくんかなと思って、ちょっと寂しかったんですよ。で、まさかあれが人間みたいに綺麗になるって、あの時は思ってもいなかったんで。
いや、それは多分ね、後の印象が書き換えられてると思うわ。
うん。多分その、綺麗汚いっていうよりも、
うん、
なんでしょうね、その、まあ、 いろんな要素ありますけど、例えばその音楽の、音のこの 音量といいますか、音色の量とかも全然違い、まあ、CD 量もなって違いましたし、
うん、
あとはまあそのムービー的なもの、
うん、
のっていうのがまあ CD ロムになってっていうのはありましたし、あとはまあ値段とかもね、一気に安くなったじゃないですか、そのスーパーファミコン時代の、
はいはい、
あのロムソフトっていうのがもうどんどんどんどん値段が上がっていく中で、まあ一本ね4、5000円、まあ6000円ぐらいまでで買えるようになったっていうのも結構僕個人としてはすごいありがたかったかなっていうのもありますし、
そう
なの。なんかその、うん、今でこそねそのポリゴンのキャラクターがこのプレステとかサターンの初期のやつってすごい荒いなっていう印象はあったんですけど、
うん、
当時そこまでなんか、あの、汚いっていうよりも、なんか、新しい何かが、こう、ゲームとして出てきてるな、みたいなところの方が割と僕は強かったかな、という印象。
そうそう。立体感が出て、すごい未来を感じて、うん、ただ、下手くそなポリゴンが、その後増えてくるんで、
うん、
ギザギザすぎて、これを出したなんていうようなのが増えてきてからのイメージだと思うんですよ。
そうですね。
結構その、あとは動きとか、うん、まあ、特に格ゲーとかそうですけど、
うん、
あの、技の動きとかっていう、その、動的なもので結構、おーとか思ってたのが強かったかもしれないですね。うん、
だから、じゃあ、リッチレーサー、まあ、出たじゃないですか、一番最初に。
はいはいはい、はい、
あれってやっぱり、衝撃でした？
まあ、衝撃っていうよりは、なんだろうな、
僕はね、あの、F0 音が綺麗やん、早いやんっていう感じで、全然面白そうに見えんかったんですよ。
いやいや、あれはでも、アーケードにああいうレースゲームがいっぱい出てきて、それを家庭用でできるっていうのが魅力じゃないですか。
まあ、アーケード行ってなかったからですかね。
まあまあ、俺も行ってなかったけど。
いや、僕も行ってませんで
した。今言いたいのは、要は次世代ハードが発表された時に、その未来感はあったんですよ。ただその未来感はその前にもあったし、あの 3DO なりなんなりが言ったらちょっと焦げましたやんか。
焦げましたよ。ずっこけて、うん、しかもまたこの電化メーカーじゃない、
家電メーカー
じゃないですか。
うん、
おいおいソニーさんって感じでしたけどね。
それなんですよ。同じことをやるんだろうな、うん、プレステもやるんだろうなと。ただ、うん、セガが新しいのを出す。これはどうなるんだろうみたいな期待はあって、どっちか言ったらセガの方が。
そうそう、そっちの方が言ってましたね。
うん。あの、本命視されてましたよね、当時はね。
はい。はい、
そこで、コロさんがプレステに注目してるっていうのがすごい先見の明があると思うんです
よ。うん。多分ね、僕多分当時から、多分マイナー気質があったんで、
うん、
結構やっぱりね、ゲームメーカーってがっちりその論知とかでやっぱり、有名なゲームタイトルとか、あの作品がこのハードにとかっていうのが、やっぱり売り方としてはね、わかりやすいし、例えば任天堂だったらマリオを必ず出すとか、
うん、
セガだったらソニックとかバーチャとかっていうのがバーンって出てくる中で、
うん、
プレイステーションってもう軸になるもの、最初家電メーカーなんで何もなかったんですよね、要は。
そうですね。
ナムコのゲームぐらいしかなかったですもんね。
そう。で、まあ、RPG がちゃんと出てくるのにも、結構経ってから出てきたりもしましたし、
うん、
要はだからその、出てくるソフトも、あんま知らないソフトばっか、最初、揃ってるっていうのがあって、はいはいはいはい、それがなんか逆にその、マイナーゲームが好きな質の自分には、これからなんか、あんま知らないソフトがこう出てくるんじゃないんかな、みたいな変な、多分一般的ではないワクワク感があって、
うん、
で、まあ、あとその値段の価格差、サターンとの値段の価格差をちょっと差つけてきたりしたところとか、
うん、
なんかこの先、なんかありそうだな、そのハード争いなんかも含めての、ゲーム業界楽しくなってきそうだなっていう感じのところで、
うん、
多分その当時はそのサタン派、プレステ派、ニンテンド派とかっていうのじゃなくって、単純になんか楽しいことを起こしてくれそうだなっていうところで、うん、プレイステーションになんとなく、興味を持って追いかけていったら、そのまま っぷり使ってったみたいな感じの感覚なのかなとは、まあ、当時子供なんで、でもそんなに深いことは考えてなかったと思うんですけれども。
う
ん、はいはい、
もうその頃から感情気質が出てるんです
ね。多分ね、当時買ってたスーパーファミコンのソフトも結構この地味めなゲームとか、ワゴンに行ってるゲームとか、とか割と触ったりもしているような気質があったんで、
うん、
多分そういうところもありつつ、あとはやっぱりその価格がちょっと安いとか、ソフトが手出しやすいとかっていうのは、まあ当時子供だった僕としてはすごいありがたかったんで、
うん、
まあ単純にお小遣いで買いやすいとかっていうのもあったんかななんて思ったりはしましたけれども。
はいはいはい。
うんうんうん。
あ、まだまだハードな話ですね。
はい。うん、
あの、はい。
で、だ、任天堂64が発売されたのが、
うん。
一年半後、
うん、
1996年の、6月23日。なんで、うん、僕はこれを待ってたんです、ずっと。で、当然、任天堂が、スーパーファミコンの後継機なんで、すべての続編はこっちに出ると思ってたんです。
はいはいはい。
ですけど、この後、いろいろ潮目が変わってきて、あれ？あれ？っていう、出た頃には、俺これを買って正解だったのかっていう。で、遊んでても全然こっち側にソフト回ってこうへんやんっていうことで、まあ、後に、プレステを買うわけなんですけど、その辺の話はちょっと後でしたいと思います。
はいはいはい。
まず、まあ、よく言われるのが、プレステっていうのは、もともとソニーがスーパーファミコンの CD ロムアダプターっていうものを開発するっていうことで、任天堂と共同開発の約束を取り付けたというところから始まってるんですよね。で、まあ、この話しだしたらめちゃめちゃ長くなるんで、
はいはいはい、
まあ、もうざっといざこざがありまして、
はい、
結局、ポシャりまして、ソニーが単独発売することになったのがプレイステーションっていうことになるんですけど、
うん、
まあ、任天堂からしたら思惑はあったんでしょうけど、
うん、
まあ、どっちか言ったら商売道徳に反するようなことをしたのが任天堂で、ソニーがもう、それなら、こっちが出すっていう形で、ドーンと出したわけなんですが、まあ、この辺、かなりドラマがあるんですけど、その辺は他のポッドキャストでやってますんで、その辺をちょっと聞いてもらいたいと。
はい。そうです。うん、もう、ユーザー目線ですね。ユーザー目線
で。はい。うん、で、パソコンとかで、もともとこのワークステーションって、呼ばれてたんですね。その仕事に使うパソコンなんかはね。
うんうんうん、
これに対して、プレイステーションという名前を付けたらしいです。
うん、まあ、遊ぶっていうことですよね。プレイ。プレイするってことは遊ぶっていうことです、ね。
はい。コンピューターなんだけど、ゲーム機特化させるっていう意味を込めたらしいですね。
うん。
うん。で、僕らはプレステ、プレステって言いますけど、
はい。
ソニーからすると、プレステって呼ばれるのは嫌だったみたいですね。なんか、捨てるっていう字がついてるから、捨てられるみたいな。うん。だから、はいはい、かたくなに PS、PS って言ってたらしいんですけど、あ、まあ、完全にユーザーはプレステって呼んでましたんで、まあ、
そうですね。
うん。多少諦めたとこはあったと思いますけど、で、さっきコロさんが言った通り、ほぼ任天堂の独壇場だったゲームの、シェアを、サードパーティーがついてこなかったんですよね。プレステの方にね。
うん
うん、で、ナムコは、独自のハード、自社ハードを開発してたんですけど、
うん、
これがまあ、うまいこといかなくなった。そういうところにソニーから、話が来たっていうことで、じゃあ、そっちに乗っかろうっていうことになって、ナムコがプレイステーションに参入する。これがかなり流れを変えたわけですよね。
そう、
うん。
それこそさっき言ったみたいに、プレイステっていうのは、たかが家電メーカー、パナソニックと同じことやるんじゃないのっていうのをガラッと、ナムコが本格参入するぞ。ローンチで、もうぶつけてくるぞっていうことで、がぜん注目が集まり出した。ただ、まだ早いだろうっていうのは、結構そういう目は多かったと思うんですよね。
うん。
うん。安いハードでじゃないし。
いや、高かったですよ。僕も高校時代だったんで、ちょっと3キュッパでしたっけ？
3 キュッパ。
3キュッパね。
3キュッパは高いです。あの頃スーパーファミコンの外が1万超えしとったんで、
はい。
それどころじゃなかったんでですね。
うん。
うん。
そうですね。
とてもだけど買えなかったですね。
うん。で、まあ、ハードの、内容にちょっと入っていくと、
うん。
このプレイステーションっていうのは 3D に特化したハードなんですよね。
うん、うん、そうですね。
うん。なんか1秒間あたり150万ポリゴンの演算が可能だと。
うん。
なんか知らんけどすごいんでしょ。
まあ、そうなんでしょ。
1秒間に150万。だから僕らポリゴンの説明聞くときに三角で描いてるっていうことしか聞いてないから。その三角が150万個1秒間に動くってことでしょうね。
まあ、そういうことかなっていう。まあ、この辺はもう本当に、技術的なこととか専門用語的なものがバッと出てくるので、
うん、
まあ、まあ、押さえとくのは、まあ、今までの、その 2D 表現っていうのが、スーパーファミコンぐらいまでのものが、うん、得意としてたものが、うん、こっちはまあ、そっちはちょっと犠牲にしつつ、ただ 3D のポリゴンを、まあ、表現する。まあ、要は、格闘ゲーム、3D の格闘ゲームとか、
うん、
まあ、リッジレーサー的な感じのポリゴンで、まあ、キャラクターとか、ものを表現して、それを動かすっていうところに特化してる、ものになってるんで、
うん、
また全然ちょっと、ゲームハードとしては今までのものとは、意外とこう、尖った方向性で進化したような、狙いが、思ってたより、こう、単純に、何ですかね、今までのものが、レベルアップしたっていうんじゃなくて、よりちょっと別のところ、3D に尖って、作られたハードなんだなっていうぐらいの印象でちょっと取っといてもらうと、
そうですね。
うん、単純なその、今までのゲーム機の、まあ、もちろん性能は上がってるんですけれども、単純なパワーアップ版というわけでもなくって、うん、まあ、ソニーはソニーなりに、この 3D の表現と、あと、CDR っていうものに対して望みをかけてそっちに、舵を切って作ったハードっていうことになってくるんで、
うん、
まあ、この辺はまあその、同じ 3D でもそれぞれその任天堂とサターンとプレイステーションとっていうのが、まあいろんな要素で多分成功した成功しなかったみたいなのはあると思うんですけれども。
そうですね。だから当時は知らんかったけど、うん、意外と調べてみたら 2D 表現が苦手っていうんですよね。
そうなんですよね。うん。
今言われてみればなるほどなって思うけど、当時はただ単にスーファミに 3D 表現が追加されたようなイメージだったけど。
そうそうそう。そういう印象だと思うんですけど、実はそうではなくて、うん、そっちが苦手な分、3D に寄せてあるハードだったっていうことが、まあ、
なんですよね。
まあ、改めてね。
うん。
わかりやすい数字で言うと32ビットですよね。
はい。
まあ、そうですね。よく言われるのが。
あ、だから、メガドライブの2倍かとかそういう感じで見てましたね。
いや、まあ、そんな単純なことではなくて。
ないんですけど、その数字的な、うん、まあ、アホの数字的な部分ではそこで見てましたね。
まあ、もちろんね、僕ら当時、全くそんな内情知らずに、
そうそうそう。
言われたことだけしか分からんかったから。
知っとる数字が多くなっとったらすげえんだなと思ってましたんで。
うん。
うん、
あと、特徴としては、高画質なモーション JPEG による動画の再生、要はムービーをね、
そうね、
再生できるようになったっていうね。
うんうんうんうん。これがやっぱ大きくって、
うん、
今までそのスーパーファミコンとかのマズって、まあ、ゲーム始めて、オープニングつけても、
うん、
まあ普通にそのデモ画面みたいなのがよく流れて、でタイトルがバーンって出て、うん、それが繰り返しみたいなのが一般的だったんですけれども、
うん、
まあこの前後ぐらいから CD ロムをメインにやってくるやつとかって必ずこうオープニングムービーみたいなのがこう挿入されてて、
うん、
で結構主題歌がこう歌われたりとかアニメーションがこうバーって出たりとかっていうのが、まあ、本当に印象的になってきたのがこのぐらいかなと。
そうなんですよね。だからこれまではそのそれこそアニメーションだったらドットで描いてたものが、
うん、
モーション JPEG っていう、まあ、その簡単な企画ができてしまったんでそういう動画を作ってしまえば、うん、再生するだけなんですよね。
そうですね。
うん。だから、実写もできるし、
うん。
これにより、ガラッと変わったというか、
うん。
これいるかっていうムービーがめっちゃ多くなる。
そう、その辺がね、うまく使えたか使えなかったかとか、
うん。
いうところで、まあ、その作品が、評価されたかされなかったかみたいなところにもつながっていく要素ではあったと思うんですけれども、そ
うですね、
うん、
おーってなるところと長いなっていうところと出てますんで、まあとにかくゲームの、あり方を変えた一面ではありますよねこれはね。
まあ一つの演出が一つ大きな武器が増えたかなみたいな印象がありましたね。
そうですね。
うん、 たね。
うん。うん、あと、PCM 音源24チャンネルのサラウンド能力。
うん。
これは、量子化ビット数は16ビット。サンプリング周波数は 44.1kHz って言うんですけど、
うん。
これが何のことかわからないんですけど、
そ
う。これは何かと言ったら、オーディオ CD と全く同じものが出せるっていう。
ほうほうほうほう。
だから、スピーカーさえちゃんとしてりゃ、CD 聞くのと同じ音質なんです。
うん、そうですね。
僕らは、
ね、ここが僕結構、プレステで一番衝撃受けたところかなっていうのはあって、はいはい、まあちょっと、少しタイトルだけ、一本だけ、まあ、後で多分掘り下げていくんですけど、この音楽のところで僕が一番衝撃受けたのは、
うん、
プレイステーションのアークザラットっていう RPG。はいはいはい、うん、あれが、T スクエアさんが、音楽を作ってて、
うん、
でもフルオーケストラっぽい感じの音が、ゲームの画面からこう、ドーンと鳴ってきた時の、あ、これ、次世代感来たみたいな、子供心に思ったのが、まあ、ここが多分そのサウンド、今までのサウンドでは表現できなかった、まあ、ビットの音楽が悪いとかそういうことでは全然なくって、単純にこの CD と音の音がこう表現として出せるっていうのは、
うん、
まあ、名だたるその、ね、ゲーム音楽を作ってくれてる、クリエイターさんからしても多分いろいろこう刺激的な、ハードだったんじゃないかなと思いますし、
うん、
あとは音ゲーがね、出てきたのも多分それが可能になったからっていうのは、この辺のハードの、まあ一つ武器になったところなのかななんて思ったりは今のとましてますけれども。
うん、そうですね。あと、まあこれは販売面になるんですけど、CM のね、サウンドロゴが、
うん、
ムーンライダーズのメンバーである岡田徹さんが担当してたと。
お、
未だに目にするパッパッパッパッパッってこの P の字が。
はいはいはい。
詳しくは知らんけど、多分あれのことかなって思ったんですけど、調べてみてね。うん、この、岡田徹さんっていう方、まあ、ムーンライダーズって、つい最近名前聞いたと思うんですけど、
ね、うん、マザーの。
マザーの音楽を作ったのは鈴木圭一さんで、
はい。
ボーカルの方で、こっちは岡田徹さんっていう方が、プレスの方をやってるんですけど、この岡田徹さん、サイズの松浦さんと、バービーボーイズの安倍、これだから、ベースの人ね。
はいはい。
エンリケって言われた人ね。とで、その、バンド組んでたぐらい。
はぁ、
あ、
なるほど。
アモーレ、なんかそんなやつを組んでたらしいです。なんか結構ね、大物なんですよ。まあ結構って言ったら悪いけど、ムーンライダーズってすごい人たちらしいんですけど。
あー、じゃあここのつながりで松岡さんあったんですね。
みたいですね。
へ
ぇ、はい。マゾコさんの名前はまた後で出ますけど。
はい。
あとハード起動した時に鳴る音楽あったじゃないですか。
ピンポンってやつでしたっけ？
ピンポンパン？
あ、ブーン。
ブーンでしょ？
っていう感じです、
ね。怖い。今聞くと怖いんですよね。
ええー。
当時は何とも思ってなかったけど。
はいはいはい。
うん。あの音楽は藤沢隆さんっていう方らしいですけどね。うん。ま、
あれにもその作曲者みたいなのがあるわけなんですか？
もちろんそうでしょ。
そう。多分この辺ぐらいからそのメーカーのその起動のサウンドロゴ的なものが、
うん、
各メーカーでこう出てきたりとかして、
うん、
全然ね、印象は残ってなかったけど、知らず知らずにその起動音で、あ、このハードはこの、あれだとかっていうのが、なんか自分の中に植え付けられてってるっていうのはちょっと不思議な体験ではありましたけれども、
うん、
あの音を聞くだけであのメーカーさんのゲームだっていうのが、この CM とかね、あとはのゲームを始める時の起動音っていうので、記憶が結びついてて結構面白い体験だったと思います。
うん、
あ、うん、いや僕の おっさんっていうかその時はもう早くゲームやらせてやっていう感じでしたけど。
なんで子供よりがっついてどうするんですか。
スーパーの世代はですね。
ああ、まあそれはでもディスクシステムと似たような感じで、やっぱり起動に時間がかかるっていうのはしゃあなくなってくるんでしょうね。複雑になればなるほど。
はいはいはい、はい、うん、
でメディアが CD ロムになったっていうことで、 大容量化できるようになった反面、うん、ロードに時間がやっぱかかるようになったと。
そうなんです
ね。ローディング問題ですね。
はい。
もうこれは。
ただ、これね、プレステはね、その、ローディング時に、その、あの 3D の映像を丸々読み込むんじゃなくて、
うん、
そのデータのコードだけを読み取って、本体で処理して映像を作り出してた。
という技術ですか？
はい。だから、他の CD 媒体のそのハードに比べて、かなり高速だったらしいです。
うん、
プレステは。じゃあ、それまで CD ロムドムだとか、メガ CD だとかあったと思うんですけど、それに比べて早いっていうことらしいんですよ。僕は比べてないか知らんけどね。
まあ、PC エンジンだけひどかったですよ。
いや、だからそこがやっぱ画期的な技術は入ってるはずなんですよ。
はいはいはいはい。
うん。単純に僕は CD に触れたのが初めてだったんで、長いなって思ってたけど、
うん、
そこにもすごい技術は使われてたってことなんですよね。
なるほどね。
うん。あとこの CD ロムの記録面が黒かったじゃないですか。
かっこよかったですよ、これ、
はい。うん、黒でしたね。
あれ、だから CD とまた別のもん、CD とは言ってるけど、音楽 CD とまた別のもんかなって思ってたんやけど。
間違いのようにしとんかな思ってましたけどね。
まあ、着色してるって感じですよね。
そうそう。色つけてるだけで違いは全くないらしい。
うんうん、お
ー。要はデータを書き込んでるだけやから同じもんであって、
はいはいはい。
まあ、理由としては、海賊版とか偽造品を、防止するっていうか、簡単に見分けれるように。
ああ、なるほど。
言ったらパソコンで CDR 焼いたら、
うん。
なんとかする人は何ぼでもコピーできちゃうんで、
うん、うん。
そういうのと見分けれるようにできるっていう意味を込めたらしいですね。
う
ん。だからこれ黒にしたんってプレステ1だけですもんね。
そうですね。そうですね。プレステ2とかだと今度青っぽくなってるんですよね。
そうですね。うん。
ただまあ、ゲーム屋で働いてた身とすれば、うん、こういう風に着色してもらえると、傷の判別がすごく、
ああ、なるほど。
わかりやすかったんで。
めちゃめちゃわかりやすいですね。
わかりやすかったんですよね。
はいはいはい。
うん、いや、これは、良かった。
そうですね。ああ、だから、コロさんは、その、中古ゲーム屋さんで働いてはったんで、
うん、
そうですね、そういうところで、内部事情というか、そういうところもちょっと話してもらえたら
そう、多少は、そうですね。
あ、はい。これ、今、もう聞いていいですか？早いですか、はい、
どうぞ。
媒体の件なんで。プレステの時って、その中古販売なかったじゃないですか。
はい。
初期。あれ、最悪、その時まだもう、バイトじゃなかったですもんね、出た時。
まだそこの頃は働いてなかった。
そうでしたね。
そうそう。あの辺が一息ついてから、僕は働き出したので、そこに対してはあんまり答えられないと思うんですけど。
いや、これも、でも、当時は最悪じゃなかったですか？売買ができないんですよ、中古の。
まあでも、なんだかんだで、でも、やってるところはやってた印象はありますけどね。
そうそう、やってるところが目立ってきたから、うん、ソニーが手を入れ出したっていう形だと思うんですよ。そ
う
そ
う、あ、うちらんとこは全然もうプレステはもう新品でしか買えなかったですし、中古も買い取りできなかったんですよ。
それはソニーが最初から中古は認めませんっていう
そうそう
のを発表してたんで、
うん、だから買いにくくなったなっていうすごい印象があって悪いイメージがありましたね最初。
うん、って言ってるだけで。
ええ。
や
るとこやってたんです
か？法律的にどうのこうのっていうのが、まだ決まってなかったんです。
う
ん、
そう、だからすごいグレーな時期なんで、
うん、圧力だけかけと
った。圧力がっていうわけで、うん、要はだから、ね、メーカーさんが独自で言ってるけど、うん、法律的には別にそれがどうこうっていうのが決まってないんで、
まだ裁判の決着がつかなかったんです、なかなか。
ついてない時ですね。
あ、そう。なんだよ、僕らのとこ全然買えなかったんで、だからもう一生懸命悩んで買ってましたもん。気軽に買えなくなった。
で、扱ってるところは扱ってたし。
いましたか。
まあ、その新品とかをメインに、取り扱ってるところっていうのは、うん、まあ、取引先から止められちゃうと困るんで、
うん、
まあ、そっちを優先して取り扱わなかったっていうところで、まあ、逆に中古しか扱ってないようなお店は、別に新品の、ね、品物が入る入んないなんて関係ないから、うん、全然扱っても何も言われることはないみたいな感じのところで扱ってるところはあったんじゃないかなとは思いますけども、
うん、
買って失敗して売れんかった時ってもう最悪でしたから。
まあでもそういう意味もあって、なるべく価格を抑えようっていうのもやってたし、あの、ベストなんかも出すようなプリンザーベストをね。
ベスト版。
うん。いうので、あの、新品を買ってくださいっていうのを。
まあまあ、それ普通ですよね、ほんま。
そりゃそうですよね。お金が入らないですからね、向こうからしたらね。まあ、だからそこはかなり気をつけてたんだけど、まあ、結果的に、その、中古売買は違法って認められなかったんで、
うん、
うん、そっちの市場も生き残るわけになるわけですけど、
うん、
あと、この、プレイステーションっていうのはゲーム機でありながらも CD プレイヤーとして動くというね。うんう
ん、はいはいはい、
うん。プレイヤーとして使ってる人はほぼほぼ見たことないですけど。
まあでもあれ、あの、ソフトを CD プレイヤーでさ、の、モードで再生すると、こう隠し、声優さんの隠しボイスが入ってたりとかっていうのはよく結構おまけであったりしました、
ね。ああ、それはよく聞きますけどね。うん、でも僕はそれは怖くてようやらんかったですわ。うん、やってる人すごいなと思って。
うん、ありましたんでね、
はい。あと、まあ、メモリーカードなんですけどね。
はいはいはいはい。
CD になったために書き込みができなくなったんですよね。
うん、
CD ロム。ロムってピッツさん何の意味ですか？前教えましたよね。
ロム、記録媒体ですよね。
記録媒体はこれまでのカセットもそうです。
何でしたっけ？
ROM でロムなんですけど、リードオンリーメモリーなわけですよ。
はい、はい、はいはい。
書き込むだけ。
オンリーの、そうですね。はいはい。
だから閉じてしまうわけですよね。
うん。
書き終わったのね。
何もできませんよって、
うん。まあ、読み出しだけですよ。
あ、いやいやいや、書き込みじゃない。読み出し、読むだけですよっていうことです、
ね。読み出し専用のメモリー、
う
ん。
そうそうそうそう。
はい。
なんで、セーブデータなり、そんなんを、うん、保存するためにはメモリーカードが必要になると。
うん、
これが1枚15ブロックなんですよね。これが多いのか少ない。最初は多いんやと思ってたけど、全然途中から足りなくなってくるんですよね。
だって1本で15ブロックの
こと。後半どんどん増えてきましたよね。
そうそうそう。
あの、光栄のシミュレーションゲームとかよくやってたんで、
うん、
もう1本で15ブロックとか結構よくあったんですよね。
うん、
何って感じですね。
うん、そうだから、ソフトを入れずに起動すると、このメモリの中を、コピーしたり、消したりっていう、そういう操作ができるようになってたんですけど。
ね、それ、うん、良かったですし、うん、データあれ消えないんですよね、普通。滅多なことは。
勝手にはってことでしょ？
ええー、それはすごく嬉しかったですね。スーパーファミコンとか結構消えたりしてたんで。
まあまあ、そうですね。
その恐怖から逃れた部分では、なんか、すごい、ものすごいもの出たなと思いましたけどね。
うん。
あとはあれですよね、この、セーブデータを読み込むっていうのを利用して、別のゲームのデータがセーブされてると、うん、特定のセリフが出たりとか、そういったギミックも、うん、
なるほど、
まあ、あるゲームでは出たりとかしてたんで。
う
ん、
はいはいはい。
うん、
あと、メモリーカード内の、アイコンでしたっけ？
はい。
あれ可愛いのとか、なんか凝ったのとかもありましたよね。ゲームによっては。
そうですね。ドット絵の感じになってましたね。
ただただゲームのタイトルだけいうのもありますし、なんか主人公がおった2枚目は、ひどいの子が出てきたりとかですね。凝っとるのありましたよ。
あ、そう。あります。内容が分かれば俺どうでもいいと思ってましたけど。
そういうのが一回シビアですね。
うん、で、今回調べてて知らんかったことだったんですけど、この、要は、そのメモリーカードのデータをね、
うん、
間違えて消してしまった場合、他の操作をする前に、L1、L2、R1、R2 を同時に押すことで、データの復元が可能だったらしいです。消去した後に。
知らんわ。
知らんかった。
アンドゥ機能があったってことなんですよ、だから。すげえなと思って。なんでこんなこともっと大ピラに言わへんやろなんか。
まあ基本的には消さずに買い出ししましたから、まあ間違いで消すことはなかった
よ。それ基本はピチさんだけでしょ。みんなやりくりしてたんですよ。少ないメモリーカードを。これだけは消されへんってやつは置くけど、あとは大体消してしまいますから。
はい、ああ、そうですか。
うん。
その、思い出は残して
る、まあ。もしかしたらコロさんもやり込むタイプやから、データを残したいと思って残したかもしれんけど、僕は、次やるとき、また1からやると思ってるから、いらないんですよ、元のデータは。
マジですか、
まあでも僕も割と、なんですかね、その、メモリーカード2枚ぐらいをこうやりくりして、うん、で、やらなくなったソフトはもう売っちゃってとかやってたから、うん、まあ消したりしながらこと足りてたっていう感じだったんで。
ああ、そうでしょ。大体、うんうん、僕とかコロさんみたいなやり方の方が多いと思うんですけど、
多分1枚ないし2枚ぐらいで、まあよっぽどそのね、1本で15ブロック必要ですみたいなゲームは買わなきゃいけなかったですけど。
いやもう僕ドラクエ専用、ファイファン専用とか、あアクションゲーム専用とか、もう完全に分けてまして、全然計算
かった。メモリーカードも安くなかったから。後に確か堀とかが出してくれて、
はいはいはい、
安い
のでありましたね。
うん、やけど、うん、その、ほんまにソニーのやり方なんですけど、こういうメモリーカード的なものは安くないんですよね。
そうですね。
うん。
でも色とかバリエーションいっぱいありましたし、僕は楽しく集めてましたけどね。
集める必要がないからな。
あとメモリーカードに貼る用のシールとかも、
そうそうそう、
ありましたね。
ましたよね。雑誌の付録とかソフトに。
うん、あれも可愛い、はいはい、ありました、ね。
色分けして貼ってましたよ。
ありました、ありました。
はい、おしゃれにしましたよ。
おしゃれ、もういいけど。
おしゃれかどうかはわかんないです。うん
で、あと、これですよ。特徴的なのが、コントローラーですよ。
はい。そうなんですよ。
僕は、プレイステのハード自体は、当時からも今考えても、それほどゲーム機として、優れてるっていう感覚はなかったんやけど、
うん、
コントローラーだけはすごいなと思ったんですよね。あの、グリップコントローラーっていうのが。
あれ、でも、最初見たときは、見たときは思いました。
いや、見たと、いや、触ってからです。見たときはこれは、あかんやろうと思って
ます。僕も、何これ思いまして。あと、コントローラーの十字キーの代わりの、なんかちょっと、十字キーじゃないじゃないですか。
あこだけはダメです。
ね、あれはあれも、いや、あれも見たときに、もうやっぱもう家電メーカー分かってないなーって思ってですね。
おしゃれにしたつもりが。
そうじゃないんだよ、ゲーム機はとか思ってたんですけど。
十字キーせいやって思ってたんですよ、最初はね。その知らんから、その、
まあそね、
任天堂のもんやっていうの知らんから。
っていうのがありますからね。
丸、バツ、三角、四角も分かりにくい。
分かりにくいと思ってたけど、ただ、あのグリップは持ったら、あ、これやって思いましたね。
気持ちいいってなりましたね。
R2、L2?、うん、こんなもん絶対扱い、変やろって買うまでは思ってたんやけど、
いだ
思ってた。使ってみたら全然押せるんですよね。
使いすぎたボタン入れすぎとかね。
そう思ってたんやけど、いや、いけるやんってなって。
そうそうそうそうそう。
うん。
あれはやりましたね。
ああ、でも。
参りました、後から。
うん。これはほんまによく考えられた形やなと。
うん。
うん。やっぱりでも、その十字キーと丸×三角四角は、未だに、あかんなとは思ってますけど。うん。コロさん、コントローラーについてはどうですか？
そうですね。僕、まあ、そんなにその、コントローラー、まあ、ピチさんみたいに過剰に反応したりは全然なくて。
いや、でも最終的には押しやすい思いましたから。
まあ、意外とすんなり、デザイン的にもそんなに違和感なかったですし。
うん。
うん。まあ、全然、しっかり遊べるコントローラーかな。自然にこう、手に取って自然に遊んでた感じですね。
うん。最初に買ったのが僕は64の方なんで、64コントローラーが、これこそ最高だと思ってたんで、
まあまあ、
ただ、後にプレイスの方握ると、あ、無駄がないなって思う。うん。だコントローラーに関しては、未だにあの形やし、大まかな形としてはあんな形やし、まあね、任天堂もそれに近づいていってるし、
うん。
うん。まあ、後に、話しますけど、後に振動とか、アナログスティックなんかは任天堂のを取り入れていってるんで、まあ、お互い様かなと思いますけど。
まあ、そうですね。
うん。
だって最初のアナログプレステのアナログスティック出た時って山盛りみたいな形になってたんですよ。
え、そうでしたっけ？へこんでなかったっけ最初。
いや、へこんでなかった。すげえ持ち、なんかやりにくかった記憶があるんですけど。
あ、そう。
コロさんどうでしたっけ？合ってます？
キノコみたいな感じだったでしたっけ？
あ、最初そうやったんや。
そうそう
なんだ。なんか、 どうだったっけな、ちょっと僕も今当時のやつを思い出せって言われるとなかなかパッと出てこないんですけど、そんなになんかへこんでる印象はなかったかな。どうだったっけな。
いや、へこんでなかった、あれもう
確かね、最初はデュアルショックの最初はへこんでなかったと思うんだけど、どうだったかな。
いや、今これ見るとアナログコントローラーの方がベコってなってて、
はい、
デュアルショックの方は丸になってますね。
デュアルになって丸になったんだな。
デュアルの方が、うん、丸ですね。僕、デュアルからですね。
そうそうそう。あれ、すごい、なんか、やりにくかった記憶がありますね。
あ、そう、俺、デュアルを持ってたけど、全然大丈夫でした。
もう、
僕も、逆にアナログコントローラーじゃなくて、デュアルの印象だったから、僕もデュアルコントローラーからですね、そうすると。
で、こっからちょっと型番の、変遷をちょっと言っていきますけど。
はい。
はい。
はい。SCPH1000。
はい。
SCPH って P さん、わかりますか？何の頭文字か。
ソニー。
ソニー。
プレイステーション。
C は。
え？いや、ソニーで。
ね、C なんてないやろ、ソニーに。
あ、ソニーコンピューター。
おう、そうそうそう、
ソニーコンピュータープレイステーション品番
品番急に日本語入るわけ、
ハードウェアの H、ね、
あ、惜しい、
惜しくはないけどまあまあコンピューターが分かったとこは偉いね、
うん、
SCPH1000、 これが 初代の型番ですけど、
はい、
まあ、これにはね、今調べてみてびっくりしたんですけど、この AV マルチ出力端子がついてて、通信ケーブル出力端子、ビデオ端子、S 端子、で、外部電源、これはまあ電源ですけど、あとパラレル入力端子が装備されてたって。
ゴリゴリです。
結構ね、裏ゴテゴテなんですよ。
いや、今見ると、俺も、後で分かったんだけど、買ったのがだいぶ後やから、最初パラレルとかついてたんやと思って、ちょっとびっくりした。パラレルって、あれですよ。パソコンについてる要は、プリンターとか刺すやつですよ。
僕ら、何やろ、これ。ごっついもついとるなっていう感じですね。あと使うんかなとか思ってましたけど。
後に使う予定やったんやけど、結局いらんから後で外したらしいんやけど、だから3万9000もそうなんですよね。この段階では、お二方は買いました？
いえ、まだです。
ですね、僕、このプレイステーションのハードとは結構いろいろ因縁があって、
うん、
多分ね、僕、おそらく一番買い直したハードなんですよ。
おぉ、そうなんや。
だから、まずこの1000番、
うん、
まあ初期型ですよね、
うん、
は持ってて、
へぇ。
この後多分まあ品番がいくつかあるんですけど、
うん、
次の方の3000番も買ってて、
うん、
で、ね、デュアルショックのが多分7000とかだったかな。
デュアルショックが7000ですね。
うん、7000。で、デュアルショックのやつの後のも買ってるんで、
おうほうほう、すげえな、
ま。この辺はね、なんでこんなに買ったかっていうのは、まあ、この、俗に言うソニータイマーとかが絡んでくるんですけど。
あ、でも修理とか出さなかったんですか？
出さなかったかな。要はもう、一番よくこの辺言われるのが、その、ディスクを読み取らなくなったとかっていう症状がよく出てて、特にこの初期型とか、よくハードをね、当時、反対側に裏返しにして使ったりとか、
はいはいはい、
立てて使ったりとかっていうのでなんとかこう延命行為してたみたいな話もよく聞くんですけれども、
うん、
だ初期型はそれでダメになって、
へ
で、さっき言った、その冒頭で言ったアルバイトで稼いだお金で、うん、次のやつを中古の多分3000番を買って、で、それもダメになって、で、7000番のやつを買ってみたいな、この、ハードの、故障とこう、常に戦う時期だったなっていうのがすごく印象としてありますね。なんで、 この、初期型はまあ一番まあ印象深いっちゃ印象深いんですけど、
うん、
一番こう、この裏返したりとかいろいろしながら、なんとかかんとかやろうとしたっていうので、すごく愛着はある、品番ではあります、ね。い
や、その裏返してやるっていうか、僕、後々聞いてたんですけど、その、ネットでですね。
はい。はいはい、
この発想が僕全然なくて、全然したことないんですよ、その、はい、ひっくり返したりとか、横にしたりとか。
じゃあ、それは、ちょっと後で喋りましょう。
あ、後で喋りましょう。
うん。
うん、あ、もうみんな初期型は僕は、僕はまだ
初期型スルーですよね。
はい。
コロさんだけが、まあ、まずかった。
そうですね。39,800円を買いました。
買いましたね。
買ってもらったか、多分、兄が買ってきた印象だったと思うんで、まあ、自分では買ってないけど、うん、家にはあったっていう感じですね。
コロキ専用ではなかったわけですね。
僕専用ではないです。僕まだ、自分のオンリーのハードはまだ手にしてない時代なので。
うん、
はい。
はい。続いて、SCPH3000。これが、うん、1995年7月21日発売なんで、
はい、
初期型から半年ぐらいで。
値段がちょうど1万円ぐらい下がった時期ですよね、
そうです。29,800円になったんですよね。
はい。これ、たまげましたね。
半年でさ、しかも、実売価格がほぼほぼ 26,800円だったらしいんですよ。値下げキャンペーンみたいなのがあって、そのままもうずっと延長したんで、
はいはいはい、
ほぼほぼ 26,800円で売られてたっていうことで、
うん
うん、で、ここで S 端子が削除されたと。
うん
うん、コロさんこれも買ったって言ったっけ？
僕が買ったのは多分、中古で買ったんで、
うん、
多分その、もうちょっと、時期的にはもうちょっと後の型が出て、で、自分のアルバイトでこの、一か二つぐらい古い型のやつを故障で買い直したみたいな感じ、
ね。なるほど。まあ、半年で故障っていうことはないかもしれないので、うん、もうちょっと後
かも
しれない。
もっと全然後です。僕が買ったのはだからそういう型落ち品で買ったみたいな印象、
ね。ああ、なるほど、なるほど。うん、で、次に出たのが、SCPH5000。これが、96年6月22日に発売されたんですけど、これが、
ここで、はい、はい、どうぞ。
これが19,800円にさらに値下げされたと。
うん。
だから3000から1年後に、さらに1万円安くなった。これが、バグとかをいろいろなくして、まあ、いろいろ改良したわけですよね、目立った。
うん、うん。
うん。で、これがあったのはあったんですけど、なぜここでドンと下がったかというと、
うん、
任天堂64の発売日が、この年の6月23日に決まったんですね。
うんうん、次の日ですよね。
そうなんです。前日に出すという。
そうしかもぶつけてきたっていう。
64が2万5千円で、それを5千円安くした19,800円で出したっていう。
うん
うん、しかも、任天堂が出すって言った直後ぐらいに発表してるんですよ、でもこれはね。買わさないっていう。
この辺がね、まあ、ゲームハードメーカーじゃなくて家電メーカーならではのこの、
そう。
えぐい攻め方というか、ね。
えぐいですよね。その、商売が分かってるんですよね、この辺はね。敵を潰すのが一番の売り上げの近道だっていうことですよね。
そうですね。
うん。まあ、遅れてきたハードと言われた、ニンテンドー64が、まあ、大きく痛手を負ったわけです。2万5千が高く見えたんで、かなり。このせいで。
そうですね。
うん。
うん、僕、買ったんが、この3500の方なんですよ。
3500なんてあったっけ？
一個、5千円ぐらい値段が下がった、3000の後に5千円ぐらい値段が下がって、
ここでコントローラーが2つついた。はいはいはい、そうですね。
コントローラー2つついて、で、あとまた言うんですけど、鉄拳に合わせてこれが出たんですよ。
ファイティングボックスとかが
出た、ね、そう。
ですよね、コントローラー2個ついて。
そうです。
この、それを。前はでは1個だったんですよ、コントローラーが。
うん、そうです、ね。2個セットでお得だったんで。
そうですね。
これ買いました。
ああ、なるほど、なるほど。
ええ。
だから、
この辺商売がうまいです。
発売から1年半ぐらい遅れて、1年ちょっと遅れて、ピッサンが手を出したと。
うん、そう、ここでゲットしました。
はい。僕はまだ待ってます。だって、64が出たのか、ここやねんから。
そうですよね。まず64を買ってっていうところからのスタート
です、ね。そうなんですよ。みんなプレイスでやっとけ。俺はまだ64を待ってるんだぞっていうことで。
さっき、アンジさん言ったように、ここの、3ヶ月後に、また5000円値下げですからね。
うん。だから、あ、そうです。そういうことですね。
そう、うん、これたまらんかったですよ。
うん。
いや、めっちゃ思いましたね。
うん。で、次が、SCPH5500。これが、
うん、
まあ、ビデオ端子が削除されて、で、なんか、AV マルチ出力端子っていうのが、まあ、とにかく、便利なやつができまして、
うん、
いろいろ他が削除されて、で、メインもメモリの変更とか GPU などがバージョンアップされて、
うん、
画質と処理能力が若干向上したと。で、発熱もほとんどなくなったんですね。
あ
ーで、CD-ROM ドライブの、読み取り機能の設計が改められて、縦置きとかの努力がもう不要になった。僕はこれを買ったんです。
あ
何も知らずに。ちょうど、だから、64が、もうダメだって思ったんが、この時 で, で。ちょうど、
早い。6月22日が5000で、11月15日が5500です
。出てすぐじゃないですよ。
はいはい。
うん。ある程度64遊んで、多分、その頃に、FF に続いて、ドラクエも出るって発表されたはずなんです。
うん、
その頃に俺は手を出してるはずなんです。
うん、
もう、どうせ買うねんから、プレステ買おうって思ったのが多分、これの時期やと思うんですよ。5500の。で、これを買ったから、
はい、
僕は一切熱暴走とかがなかったんです
よ。ああ、いい時に買いましたね。
そうですね。意外と良かったと思うんですよ。買うタイミングは良かったなと。
そう。それまでが、その、読み取りの、部分の、まあ、よくあれっていうのはピックアップレンズの部分の設計が良くなくって、うん、読み取れなくなっちゃったりっていう症状がよく出てたんですよね。それがこの5500番のところで、改善されて、まあ、こっからはそういうのがないですよっていうのが、まあ、ここがちょうどプレイステーションのハードとしては、ま、一つ境目の部分かなっていうのは個人的には、この、ハードの、不具合と戦ってきた僕としては、印象としては、ここからスタートだったらよかったのにな、みたいなところは今あるんですけれども。
はいはいはい。
僕の3500も、読み込みしなくなりましたね。
う
ん。ただそれ1年以内だったんで、修理やして無料で治ってきましたね。
うん。あ、はいはいはい。
はい。それは助かりました。
だ僕はその縦置きとかの経験が一切ないんで、あ、そうなんやと思います。結局、次の、だプレステ2も俺全然買わんかったんで、PSX を買ってからなんで、だいぶ現役でこのプレステ1は遊んでたんですけど、
うん、
全く故障がなかったですね、
うん。
読み取りに不具合もなかったし、うん。いい時に買ったかなと
思う。いい時ですよね。まあ、まあね。この辺がソニーのゲームハードは慌てて買わない方がいいよ、みたいな話がまことしやかに言われるようになった原因はここのプレイステーションにあるんじゃないかなとは思います。
だ価格もガンガン下がっていったし。
そう。
いや、おもろいようにこう下がっていきましたからね。
いや、まあ、当時のその、任天堂っていうでかい牙城を崩すためには、
うん、
必要な戦略やったかもしれんけど、
うん、
最初に勝ったユーザーを、ちょっと敵に回さんかっていうやり方ではあるんで。
まあそうですよね。
それはでも、置いといてでも、どんどんどんどんユーザーを増やさんと、絶対ハードをとりあえず売り上げていかなあかんっていう時期やったと思うんで、まあ当時としてはこれが正解やったんでしょうけどね。うん
うん、あとはね、サードパーティーがね、最初全然いなかったから、
はいはいはい、
どうしたってこのハードを売って、うん、サードパーティーに入ってきてもらうきっかけを作んなきゃいけなかったっていうのも多分、条件として最初が厳しかったんで、
そうですね。うん、
まあ、新規っていうことで、まあ一つの戦略としては、まあ間違いではなかったから、まあ結果としてはそうなっていっているっていうことで、まあソニーとしては、ちゃんと狙っての戦略だったんじゃないかなっていうのは思いますけどね。
う
ん、
そうですね。
うん。
で、7000番台が、97年11月13日。これさらに18000円に値下げ。
はい。
うん、まあ、ビビたもんですけどね。
うん。
ここにデュアルショックが同梱されたと。
うん、そうです。振動機能がついた、まあ、アナログスティック。うん、モードみたいな感じのコントローラーですよね。
うん、そうです。だから僕が買った時、まだ5500の時は、普通のコントローラーやったんですよ。
うん。
で、そっ から直後に、要は、だからアナログコントローラーが出たんで。
はいはい。
あ、じゃあそっちの方がいいやって言ってすぐ買った記憶がある。単品でね。で、7500が出まして、これが98年12月1日。
うん、
さらに1万5000円に値下げされたと。
うん、
で、9000番が出て、最後が SCPH100。
はい。
PS1 が出ました、
ね。はい。僕ちなみに PS1 持ってます。
お
僕も買いました。
ちっちゃいやつ。あ、そうなんや。
で、あの、なんていうの、あの、モニター外付けのちっちゃいモニターも一応あります。
はい、僕も買いました、買いました。
買わんかったけど、いいハードやなとは思いましたね。
いや、可愛らしく、すごくデザイン可愛いんですよ。
いいですよ。
うん。
めちゃめちゃオシャレですよ、あれ。もっと。
これは僕、ゲーム屋で働いてて、状態のいいやつが来たんで、うん、取り置きして買いました。うん、特権乱用というか、なんというか。
モニターとセット、同コン版を買った記憶があるんですけど、
はい。
ありましたよね。
ありました。
ね。うん。
同コンってあれもともとついてるんじゃないの？
いやいや、別ですよ。
別なんや。
単体の、あの、本体だけのやつと、モニターとセットのやつが確かあったかなっていう感じなんですけども。
へ、
う、
ぇ、
んいや、ニュースーパーファミコンみたいなもんですよ、もう。
そうです。
新しい側変えてから、はい、ちっちゃくなって。
あ、ミニか。
うん。
ただこれが出たのが2000年7月7日なんですけど、
うん、
もうすでにプレイステ2が3月に出てたっていうね。
うん、そうそうそう。
そうです。
まあ、山ほどソフトがあったから。
そうそうそうそう。
ね、
う
ん、あの、一応、プレステ2もね、互換性歌ってはいましたけど、完全にフォローっていうまでにはいかなかったんで、
うん、
まあ、あの、プレステの可愛らしい本体っていうのは、
そうそう、
うん、まあ、需要はそんなに多くはないけども、あるかもな、みたいな感じのところで出たかなっていうところですかね。
あの、モニターセットはちょっと感動しましたよね。
うん、
まあでも、僕全然モニター一回も使ってないんで。
いや、どこでもできたんで、あの、出張先でもできたんで、ちょっとこれ感動しましたよ。
出張に持っていかんでもやろうけど。
いやいや、だってもう、これは持っていけるじゃないですか、モニターもついてますから。
はい。で、まあ、一応それが最終モデルやったんですけど、そこからさらに、時間が経ちまして、2018年12月3日に、プレイステーションクラシックが出ましたね。
ああ、はいはいはい。
うん。これ、僕は全く買う気がなかったんですけど、
うん。
だからアナログスティックも振動機能もついてなかったらしいですね、これね。
うんうんうんうん。あくまで本当に小型復刻版みたいなゲームを、まあ、あの、小さいハードに入れて、内蔵で遊んでもらうみたいなのがコンセプトだったんで、
うん。
うん。
振動がなくても、スティックはつけといてよって思いますけどね。
まあ、初期、それがなくてもできるゲームを入れとんじゃないですか、初期の頃の。
まあまあ。まあ、20本ですからね。
そうですね。うん、でも、エーコンとか入ってなかったっけ、
でも、20本入ってるのは、そんなにでも、アナログコントローラー買うようなのはそんなになかったような感じが、結構その RPG とかが多かった印象なんですよね。
はいはいはい。そうですね。うん。で、こっからちょっと周辺機器の話いきますけど。
はいはいはい。
まあ僕の目に留まったやつ、いっぱい出てますけど目に留まったのが対戦ケーブルっていうのが出てたらしくて。
うん。
プレステ本体を2台接続して、で、さらに2台のテレビを使って遊ぶことができたと。
リッチレーサーとかができ
たね。すげえいい、当時の時代をこう反映してるような。
なんかファミツ。
なんかアナログなんだかちょっと微妙なラインですよね。
うん、
あのその画像とかファミツでしか見たことないんですけども、
うん、
実際やっとる人おったんですかね。
いや、なかなか限られた条件やと思いますけど、まあまあ、こんなんが出てたんやと思って。
うん。
うん。あと、まあ、有名どころ、ポケットステーションが出ましたね。
ああ。
ね。 この辺は僕自分の番組で周辺機器の話の中でポケステの話は結構しっかりしたんで、それぐらい思い入れのある、
うん、はい、あポケステはさあ触れんかったんです
ね。僕もちょっとねこれはいいかなって思って
もうさて、ええ大人でしたからね。
いやもうなんならだって僕あの子供が生まれてから子供にやらすようにポケステ2つ買いましたから
いやだから触ってないから多分面白さが分かってないと思うけど、見た目だけであのモノクロ液晶、今更モノクロ液晶のあのドットの大きさかっていうので引いたんやけど、多分触った人は結構みんな思い出語るんで面白かったなと思うんですよ。
あの当時出てたゲームのあのセーブデータとかを、なんかキャラとか育てれるんでしたっけ？
まあよくあるのはこう経験値稼ぎしたりとか、そうそう、アイテムをこうそれで取ったりとかっていうのは、まあミニゲームを、ね、にすることがほとんど多かったんじゃない？専用ソフトっていうのはあんまり出てなかった印象なんで。
う
ん、
でもそういうのやめて思ってましたけどね。あの、サガツブじゃん思って。持ってない身からするとですね。
まあ普通にメモリーカードとしても使えますしね。
そう。あと、たまごっちが、ちょうど流行ってた頃なんで
しょ？そうです、そうです、そうです。その後の流れでのポケットステーションだったんで、うん、まあそういった時代背景も結構大きいんじゃないかなとは思いました。
う
ん、
そうそうそう。だから俺ら、たまごっちに触れてないから、そうですね、そこに行かんかっただけで、多分下の世代の人たちにはかなり広く受け入れられたと思うんですよね。
うん。
うん。あと、ライセンス品として、
うん。
僕、好きやったけど触ったことがないのが、ネジコンっていうのね。
ああね、使った方はすごい良かったよ、あのコントローラーはって、よく聞きます。
よく聞きますよね。
うん、僕も、あれどうやってレースするんだろうと思って、僕も触れたことはないんですけど、
うん、
やりやすいって聞きますね。
いや、でも、見た目は、やりにくそうやけど、ようよう考えたら、はい、あ、なるほど、あれで曲がれんやったらやりやすいやろうなと思いますね。十字キーで曲がったり、その、スティックで曲がるよりも、ネジってハンドル切るっていうのはすごくやりやすいんじゃないかなと、はい
はい、直感的にこう微調整効きますもんね。
そうそうそう。あと、だから野球のワールドスタジアムとかにも対応してて、あんなんで、いや俺もそやり方はわからんけど、振るなり、はい、カーブなりとかできるんじゃない
か。ああ、そうなんですね、
うん。意外と面白いんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
まあ他にもいろいろ出てますけど、マルチタップとかいろいろ出てますけど、まあそんなところにしといて、
うん、
まあこのハードの話でいくと、
うん、
ハードの話というか、まあプレステの話でいくと、だから1997年1月に、
うん、
FF7 が発売されて、これが大ヒットするわけですね。
うん、はいはいはい。
もう発表、だから FF が、プレステで出しますって発表した時点で、プレステ価値が決まったような感じがして。
だって、出ますよだけの CM やってましたからね。
そうです。だから、それぐらい大きなニュースだったんですよ。
うん。
当然、任天堂で出ると決めつけてましたから。うん。で、さらにその後、エニックスからのドラクエ、そっちで出します。プレステで出しますっていう発表。
うん。
もうこれでも完全価値確定ですよね。
もう流れが、もうそこで完全に決まりましたもんね。
決まりました。
あのようで。
はい、
う
ん。これで僕も観念しました。
いや、まあ、あそこまでとどめ刺されましたけ
ど、ね。うん。
ちょっと未来見えんかったですもんね。
FF7 でけへんのか、くそ、悔しいな。でも俺は、任天堂に、だけを遊ぶぞって思ってたら、まさかのドラクエ装置って言われたら、もうあかん。もう ドラクエでけへんのは我慢できひんと思って。
うん。
うん、だからドラクエ出る前に、FF の段階でも買ってますからね。うん、で、トータル3289タイトル出てるんですよ。えぐい数字ですよ、これは。
うん、むちゃむちゃ出てました。わけわからんメーカーから。
そうです。はい、結構ね、僕、プレイステーションには、結構いろいろやって自信あったんですけど、
うん、
前にそのちょっとプレイステーション振り返るかと思って、
うん、
こう一覧みたいな、ソフト一覧みたいなのをバーッと見たんですけど、
うん、
大半僕知らなかった。それで、自分なんかこの程度だわと思って、うん、ちょっと凹んだっていう、それぐらいソフトが出てる、はい、印象。
だってファミコンが1000、
400です。1200か300くらいなんです。
まあまあ1000何本ですよね。
ね。うん、だから倍以上ですもんね。
えぐいんですよ。ちなみにセガサターンが出したのが、
はい。
1058タイトル。3分の1ですね。
あ、それ1000出てるんですね。
1000出てる。まあまあでも、うん、ほんま同時期、派遣を争ったのに、3倍違うんですよね。うん、さらに、任天堂64。
ああ、いたいた。はい。
208タイトル。
ね、64はもうソフトがとにかく少ないっていうもう印象しかなかったですから、
ね。はい。まあ前にも語りましたけど、うん、ほんまにこれは僕は心を痛めましたね。
いこの辺が、ソニーが、そう、サードパーティーを獲得するっていうところに、うん、どんだけこう力を注いだかっていうのが、
うん、
まあ、現れてるっていうのがこのタイトル数には本当に分かりやすく出てるかなってい
う。そうですね。だから意地を多少は張りましたけど、64にしがみつかずに、早々にプレステに、もう僕が参入したことが良かったなと思って。
まあまあ世の中の流れと、うまく乗って、こう、ふーっといった感じですかね。
そう、ここまで流れが変わると思わなかったから。
うん、性能自体は64の方がいいんですよね。
まあまあ、そらそうね。
ね、
うん。
ここまでの差ができるっていうことはやっぱり。
僕もね、一応64も、僕最終的には買ったんですけど、
うん、
も
う
僕相当後ですね、64買ったのって。
はいはいはい。
しかも、確か動物の森の、一番最初のタイトルが出るっていうので、そこでようやく僕ハードと一緒に動物の森を買ったんで、
うん、
それが大学、生の1年か2年生ぐらいの時だったから、だいぶ後に買ったぐらいの感覚だったんで。
うん、もう1万5000ぐらいの時じゃないですか。
そうそうそうそうそう。だから、本当に、この流れ、時の流れの残酷さというか、をなんとなくこう、あ、今64、買う、逆にその、誰も、買わないハードとしてポツンとも中古とかでも残ってたから、
うん、
逆にそれで買うっていうのも変な緊張感がありました。
そうですね。ある意味マイナーハードになっちゃいましたね、これはね。
ようやくそこになって自分のこのマイナー気質とかして64を買うっていう、ちょっと変な体験はしましたけれども。
そうですね。うん、はい、まあ、ちなみにスーパーファミコンの全世界出荷台数が、4910万台なんですよね。
全世界で。
全世界で。うん。
あ、4000、はいはい。
プレイステーション、これを大幅に上回る。1億240万台。
すげえな。
すごいですよ、
ね。倍以上ですね、ほんま。あれだけ、まあ日本しか見てないからですね。めちゃめちゃ、どこ行ってもスーパーファミコンじゃ思ってましたけどね。
ああ、そうですね。
うん。
ああ、だから、まあ、コロさんみたいに、具合が悪くなって、買い替えるとか、だから値下げしたから、
そうです。
買い直しがしやすかった。
うん、多分ね、この1億240万台の1、2割は買い替えが多分需要してるんじゃないかなって僕は思ってます。もっと大きいかもしれない、割合としても。
そうそうそう。
だって僕3回買ってますから。
はい、
段階的に値段下げていく部分と、うん、この僕、当時ほんましなかったんですけど、プレイステーション自体が、コストカットしてから、その、うん、さっき言ったいらんもん削除、
うん、
していっとるのもあんましなかったですね。
あ、僕も。
中のチップをこう、2枚だったのを1枚にまとめてとか、いろいろ細かいアップデートしてってるんですよね。
うん、
だって、僕はスーパーファミコンだったらいつ買ってもそのスーパーファミコンじゃないですか。
うん、
そのイメージあったんですけども、まあ、プレイステーションでこういうことがあってあんなに安くしてたんだなっていうのが、だいぶ先になって知りましたね。
まあ、ね、単純にそのやっぱ家電メーカーだから、安くするためには、やっぱり企業努力としては、改良、改良、改良してって、コストを減らしてっていうのは、まあ多分並行して、もちろんやってるからこそ、維持できてるものもあると思うので。
あと、任天堂とか、セガは、やっぱりおもちゃ屋さんなんで、元はね。なんで、必ず問屋は通してたわけなんですよね。
うん、
なんですけど、ソニーっていうのはもう新しいゲームハードを作った会社なんで、その問屋を通さないっていうスタイルを確立しまして。
うん。
ああ。
うん。品切れになったソフトでも、 まあ、中4日もあれば、補充しますっていう。
うん
う
ん、
まあ、公約、まあ、公約は完全に守れたわけじゃないらしいんやけど、
うん、
そういうのでスピーディーにユーザーの要望に応えるっていうのが、まあ、これもまた受け入れられたところなんですよね。
はいはいはいはい、はい。
うん。あと、まあ、なんといってもテレビ CM ですよ。これがもう、かなりの、売り上げ貢献してると思うんですけど、
うんうんうん
うん、もう出て早々に行くぜ100万台って言ってね、うん、言い始めたわけですよ。もう、
うん、
だ最初発売前に1、2、3って、何のことやわからんけど、あ、12月3日に出るんやっていうね。
うん、あれもやっぱ上手ですね。
そう、うん、結構その、プレステ時代のテレビ CM って、すごいこの、うん、キャッチコピーもそうですけど、
うん、
内容も結構面白かったものがたくさんあって、
はいはいはい、
当時、まあテレビ見てる人がたくさんいたからっていうのもあると思うんですけど、うん、その辺はやっぱりセンスを感じる会社だったかなと思いますね。
そうなんですよ。
あら、発売日を覚えやすいロゴ、ゴーロがいい日をやっぱり作っとるじゃないですか、ワンもツーも。
はい。
あの辺もやっぱりセンスいいか、まあ、インパクトがありますよね。覚えやすいっていうか。
まあそうですね。発売日を CM にボンボン出すっていうのが、普通のゲームメーカーではない発想ですよね。
あ、そうですよね、
うん。あと逆に新しいハードなんで、
うん、
一から開拓していかなあかんということで、キャッチコピーが最初は全てのゲームはここに集まるっていう。
うん、
これを歌い文句にしたわけですね。これを言わなあかんということは、もちろん、プレステにゲームがなかったってことなんですよ、最初はね。
うんうんうん。
ただ、安心してください。みんなここに集まってくるから、うん、安心してハード買ってくださいって言って、そういう、その、売り文句にせなあかんぐらい、最初はサードパーティーが集めるのが大変やったと思うんです
よ。うん。うわぁ、でもそれちゃんとやってるのがすごいですね。やっぱ企業っていうのは。
ね、なんか、まあ、その、お客さんに対してもそうだけど、
うん、
そのメーカー自身自分をこう、鼓舞してるみたいな感じのキャッチフレーズだったところも、少なくともあるんじゃない
です
か。行くぜ100万台とか、行くぜ年内何百タイトルとか、そういうのは、結構こう、メーカーとしての目標も兼ねて出してたような感じなのかなっていう気は今となってはありますけどね。そう。だから
当時はね、行くぜ100万台って、おー、すげえ目標立ててんねんなと思ったけど、今考えたら100万台って大した数値じゃないんですよね。それぐらい最初はやっぱ苦戦する、うん、してたんでしょ。
そうそうそう。そうです。
こっからもう倍々に増えていく、いって、最終的に全世界で1億超えてるわけやから。
そうですね。
うん。乗りに乗って、って言ったわけです。
乗りましたね、
うん。はい。で、あと、良い子と良い大人のって言ってね。子供向けだけじゃないんですよっていう。
なんかそんなロゴありましたね。
そう。やっぱキャッチフレーズが印象的なんですよね、はい、CM 全部。
はい。で、うん、これに影響されてか、各メーカーの CM もガラッと変わってきて、
そうですね。
ほんまに、ゲームの CM かっていうような、何のゲームやねんってわからんような CM がいっぱいありましたから。
ドリキャスとかそんな感じですね。
まあ、ドリキャスはまた話が変わってくるけど、その、ほんまに、アイドルみたいなのがポン、なんか喋ってるんやけど、最後に、パパパパパン、プレイステーションって言って、あ、これゲームやったんやっていうね。
ああ、そういうことね。はいはい。そういう CM ね。
うん、
はいはいはい。
だから、ほんまにこれこそおしゃれなんですよ。
うんうん、
おしゃれな、その、子供のためのもんじゃない。それだけじゃない。大人も買っていい、遊んでいいゲームなんですよっていう、
うん
う
ん、
そういう印象付けをしていったっていうことですね。
なるほど、なるほど。
あれ、セガールとアンソニーって、あれはプレステでしたっけ、CM。
ん？どんなにしよう。
あれ、サルかなんかの、セガールとアンソニーって、なんかお猿さんが出てきた CM とかってなかったでしたっけ？
あった気がする。
セガとソニーをこう暗喩しているような感じの皮肉たっぷりの CM。
サルゲッチュみたいなやつです？ EM が。
なんだろう。セガサターンシロとかと同じぐらいの時期に、なんかセガールとアンソニーってお猿の、リアルなその実写の猿が出てくる CM が、はいはい、あれがプレイステのやつだったんだか、どっちだったんだか僕もちょっと、ピンと、今、記憶がおぼろげなんですけれども。
はいはいはい。
なんかそんな CM もあったなっていう感じが。
うん。これ YouTube とかに当時のプレステの CM をまとめた 動画が結構あるんで、うん、そんな見てても懐かしいなと思うんですけど。
はいはいはい。うん、
これんセガサタン側の CM だったから、セガサタン。すいません。ちょっと勘違いして
、うん。ほんまに当時はほんまにセガタ三四郎もそうやけど、ほんまに争ってましたからね。
そうそうそうそう。うん、各メーカーさんもそれぞれこう、自分たちのメーカーの強みっていうのをこう、バッと出して、うんやってるのが、まあ、業界的にも、まあ、大変だったことも多分あるんだと思うんですけれども、
うん、
活気は、まあ、あった時期かなっていうのは、一ユーザーとしては思いますね。
うん。あと、体験版とかね。
ああ。
そんなんをかなり出してたんですよね。無料でレンタルしたりとかね。
ゲームショップ行ったら置いてましたもんね。
そうそう、ゲームショップにあったし、あと雑誌の付録につけた。
あと、うん、新作ゲームの中に入っとったりしますね。
そうそうそうそう。
ありましたね。
うん。あと、まあ、生産のスピードが速くなった。CD ロムということで。
うん、そうです、
うん。もう焼くだけなんで、バンバンバンバン作れるっていうのと、短期に大量で出荷できるとか。
うん、
あと、その、ロイヤリティをかなり抑えたと。
うん。
っていうのもあって、ソフトが基本5800円っていうのが、基本になってたんですよね。
そうね、
うん。うん。1万超えてた、プレ、スーファミとは大違いなわけなんですよ。
うん。
だから、ハードは高いけど、買いやすい。で、そのイメージをついたもんやから、ハードが下がりゃ、どんどん手を出しやすくなるっていう。
そうそう、
ね。この辺もうまかったですよね。
うん。
うん。やっぱり、任天堂ってやっぱり出すのに、その、コストがかかるのと、ロイヤリティもかなり取るっていう、すごい悪役、悪いイメージがすごいついてましたから、当時の。任天堂に。うん。
ねえ。
まあ、あれは、僕は反対意見はいろいろあるんですけど、まあ、当時の、大方のイメージが、任天堂はぼったくりっていうイメージだったんで、うん。その辺を逆手にとって、安く提供したと。
うん。
うん、で、さっきも言いました通り、ザ・ベストなんかのね、廉価版を出すっていうので、
うん。
どんどんどんどんユーザーの、気持ちを、だから、中古市場に対抗するっていうのもあって、
うん。
うん。だいぶ市場を作っていったと。
うん。
うん、あと、さっきから再三言ってる、サードパーティーがなかなか最初は集まらなかったのを、まあ、広く集めるっていうことで、うん、まあ、安価で開発機材を提供したりとか、
うん。
あと、プログラムの負担を軽減するために、もう SCE の方で、プログラムのライブラリを構築して、開発者に、提供してたわけなんですね。
ほうほうほうほう。
だから、最初はそんなもんいらんわってなってたんやけど、いや、これ使えるやんってなって、それを使ったらものすごい簡単にできる。開発費も抑えれるし、制作の速度も上がるっていうことで。
うん。
これがかなりの、プレステのサードパーティー集めるのに役立ったらしいですね。
うん。
うん。まあ、そんなんもありまして、プレステが圧勝したっていう。
覇権を握りましたね、
そうですね。あとは、その、クリエイターを発掘しようみたいな動きも結構メーカーとしては出てて。
はいはいはい。
うん。うん、まあ、ゲームやろうぜっていう、こう、企画みたいなもので、
うん、
まあ、クリエイター志望者。を一般から募集して、で、そっから出た結構ヒットしたゲームとかっていうのもね、結構あって、
うん、
本当に僕、プレイステーションの印象としては、新しいゲームをいろんなこう、挑戦するゲームっていうのを、いっぱい出してた可能性に詰まったメーカー、まあ、ハードだったなっていうのが、まあ、今となって振り返ってみると、当時もね、はいはい、なんか尖った、なんか面白い、なんか、他にはない、他のメーカーには出ないようなゲームはプレイステーションで出てくるぞみたいなところのソフトが結構たくさん集まってたっていうのは、まあ、まさにこの全てのゲームはここに集まるっていうキャッチフレーズが体現しているこのプレイステーションのこの1の時期の、うん、まあ、メーカーとしての結果としてはそうなってったのかなっていうのはありますね。
はい。
うん。
うん、まあ、とりあえず、ハードの話は一旦ここにして、まあ、最後に、はい、アクションの後にもう一回話しますけど、とりあえず一旦ハードの話はここまでにしましょうか。
はい。
はい。
うん。